はい、それでは今週も始まりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、今回は、六本木の、六本木ヒルズが見える某、会議室からお届けしております。それで、今回対談させていただくのは、愛について考えているシュガーアーティスト清水真紀子さんです。
シュガーアーティストの清水です。よろしくお願いいたします。
はい、それではお仕事本舗ハッピープロジェクト、提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。はい、よろしくお願いします。お久しぶりでございます。
久しぶりです。よろしくお願いいたします、はい、
それで、華麗なキャリアを持つ清水さんなんですけども、簡単に自己紹介お願いします。
はい、エアニッポンに今勤めていて、客室もしていたんですが、今はシュガーアーティストとして活動してまして、引き菓子ですとか、あとはレッスンですとか、あとはシュガークラフトというものの作品の販売とかしておりますね。
で、そもそもエアニッポンの客室乗務員って、いわゆるCA ってやつですよね。
そうですね、
はい、正直すごい憧れの職業だと思うんですけど、はい、いろんな方の、
はい、
ぶっちゃけ CA 時代ってどんな感じだったんですか？はい、
すごい楽しかったです
すごい、どんな感じに楽しいんですか？
接客が好きっていうのはもちろんあるんですけど、いろんなところにステイすることもできますし、美味しい食材に出会うこともあったりとか、素晴らしい人たちに出会うこともあったりとか、なんでしょうね、こう一期一会がすごく多いの で、
でしょう、ね、
食も含めて、
はい、
なのでいろんな意味でなんかこう本物の素材を知る旅みたいな感じがありました。やっぱり東京にいたら東京にいたなりに美味しいものも食べれるんですけど、でも地方だと地方でしかもう東京には出さないようなレアな素材とか食材とかがあったりすることもありますしね。なのでお客様とももちろん楽しく接客をさせてもらってましたけど、食も楽しく食べて。
じゃあなかなか、はい、CA さんの、そのキャリアってなかなか我々からは見えないんですけど、
はい、
例えばその清水さんみたいにシュガーアーティスト、
はい、
で、いわゆる先生業ですよね、
はい、
になる方もいらっしゃれば、
はい、
他のキャリアを選ばれる方もいらっしゃるんですよね。
そうですね。
例えばどんな感じになってくるんですか、皆さん。
一番はやっぱり教えたりとかする人は多いですよね、そういうマナーとか。
ああ、いますね。
もちろん、CA の専門学校みたいなところで教えてる人もいれば、マナー講師になる人とか、あとはやっぱりなんか、なんでしょうね、CA の方って、何かやりたいんですよね。私も多分そういうタイプだったんだと思うんですけど、なんか自分で何かをやりたいみたいなところがあるので、それこそ教室とかされてる方もいますし、
それがほら例えばね、マナー講師って言ったらすごくこう、ピンとくるんですよね、すごい立ち振る舞いが綺麗じゃないですか、やっぱり、でそういうところがすごい見られる職業でもあると思うんですけれども、
そうですね、
そこで清水さんみたいにそのシュガーアートっていう、また別の世界に入って、しかもそのイギリスに留学されてって、何かこうきっかけみたいなのあったんですか？
そうですね、よく聞かれるんですけど、そもそも何か自分で教えられるような手に職をつけたいなって思ってて、CA は CA で楽しいんですけど、そんなにずっと20年も30年も続けていくってイメージじゃなくて、何か手に職をつけたいなと思って、たまたまテレビを見た時にモンサンクレールの辻口さんが中学校のお店でシュガークラフトを教えてる絵が出てきて、で私お花とか、生け花とかああいうのもやってたんですけど、フラワーアレンジメントとかああいうのよりはなんかこれの方が楽しそうだなと思って、それを見て問い合わせてレッスンに通うようになって、ビギナーからミドル、アドバンスってあったんですけどね、でアドバンスで、 土口さんが直接教えてくれたんですね、
うんうん、
1年間教えてくださって、今はもう貴重なそんな時間取れないので教えてないんですけれども、でその時にシェフに、そんなに好きならイギリス行っちゃえばって、その本場が違うクラフトなので
、はい、
のイギリスなので行っちゃえばって言われて、うん、そんな簡単に言われてもねって思ったんですけど、うん、なんかあれよあれよという間に行くことになってしまって、うんうんうん、そうなんですよ。
でもそれでイギリスに行かれて、またいろんな展開があったんでしょ。例えば、
ね、
コンテストに出品されたりとか。
そうですね、はい、まあ、辻口さんが、まあ、あれだけ有名になったのは、うん、まあ、賞を取ったからっていうのが一番あるので、う
ん、どんな賞があるんですか。
彼の場合はチョコレートとか、うんうん、それも世界大会の賞とかを取ってるんですけど、うん、何度もで、まあ、私はシュガークラフトというとパティシエとは違うので、うん、まあ、でもイギリスではその大会がいっぱいあるんですね、
うんうん、
で私が行ったカレッジはその賞を一番賞の受賞者を一番輩出しているカレッジだったんですけど、
ちょっとねそこでお伺いしたいんですけど、はいはい、まずシュガーアートのカレッジ、まあ、大学ですよね、
はいはいはい、
があって、はい、そもそもねシュガーアートってどんなことを、
はい、そうですよね、
やるんですか。どんなことを学ぶんですか。
あの、まあ、イギリスでは本当にチャールズ皇太子とダイアナ元皇太子が結婚された時にウェディングケーキ作られてるんですけど、4段のシュガークラフトのその方はもうサーの称号とかもらってるんですね、うん、それぐらいあちらではシュガークラフトっていうのはとっても伝統的な職人さんの技術なんですよ。なのでまあカレッジがいっぱいあるんですけど、
うん、シュガーっていうのは砂糖っていう意味ですよね。
砂糖の粘土ですね、
はいはい、
でまあ、カレッジではそのお砂糖の粘土を使って、うん、まあ、お花を作ったりケーキを覆ってカバーしたりとか、うん、あとはそのケーキの中身って大体トラディショナルなものはフルーツケーキなんですけど、うん、なのでベーカリーのクラスもあってパン焼いたりとか、うん、フルーツケーキ作ったりとかそういうのもやりましたし、あと今、まあ、アイシングクッキーってものもやっているんですけど、そのアイシングっていう卵白と粉砂糖を混ぜたもので繊細な絞りとかができるんですけど、そういったものの技術も学ぶことができて、で実際試験もあるし、あとノートも英語で全部提出しなきゃいけないですし、そのフィードバックもあるし、っていう感じでなんかもうほぼ寝てなかったですね。
1年
1年はシュガークラフトで、2年目はアートで留学してきました。
それでもう熱に勉強して、
はい、
あのやっぱりコンテストとか卒業試験みたいなものですか、はい、それとは別
卒業試験は卒業試験であって、それでディプロマをいただいてはいるんですけど、うん、大会はまた別で自分でエントリーして、
うん、
で賞をいただいてきました、金賞を1つと銀賞を5つですか、
ね、5つ、
はい、
だって、ね、そもそも日本人があまりいないんじゃないですか、
はい、そうですね、いえいないです。
へ
え、ま、1年目は変な話 銀しか取れなかったんですよ、
うん、まあ、銀しかっていうところも
いえ、やっぱりね辻口さん見てるので金取らなきゃ意味ないって思って言ってるわけですよね、
うんうんうん、
やっぱり皆様に出す経歴として金賞受賞っていうのが大事だと思っていたので、
うんうん、
なぜに銀しか取れないんだっていう、 こう不甲斐なさがあったりとかして、
うんうん、
で、まあ、その1年終わる頃にウェイチウッドのデザイナーさんと知り合いになったんですね、
うん、
でその方が、私の作品をいろいろ見てくれて、
うん、
で君はどうしたいのって言われたから、本も出したいし、なんかレッスンも教えたいしみたいな、販売もしたいんだよねみたいな話をしたら、なんかじゃあ金にこだわる必要はないよねって言われて、
うん、
でその意味は最初分からなくて、
うん、
なんでかっていうと、その彼が言うには結局ジャッジするのは人だから、
うん、
自分お客さんがもう金って言えば金だよねって、
うんうん、
でまあ、その方でもすごいデザイナーさんなので、
うん、
あそこまで達観してる人が言えばそうですねってなるんですけど、銀しか取ってない私がそうですねってなかなか言えず、
うん、
でもまあ言ってることは分かったんですけど、
うん
で、まあ、作品も見てくれてすごいんですよ。その頃私アート分かんなかったので、うん、まあ、全部見せるんですけど、コンマ何秒で、うん、これはいいね、これは悪いねっていう感じで、うん、パパパパパパパってこう全部分別してくれて、うん、その知りたいんでしょって言われて、
うん、
でなんかちょっといいなと思ったデザインは、うん、これは君が考えたデザインみたいなのが聞かれるわけです、
うんうん、
で私はいや、アルヌーボーのなんとかのデザインをちょっとこうアレンジしてとかって、それダメだよねって言われてあの法にも触れてるし、うん、そんなんじゃ本出せないでしょって言われて、うん、確かにそうだなと思って、で、まあ、その金っていうことに意味はないよねっていう話を言われて、
うん、
君はアート習った方がいいって、
うん、
でその1年目終わった時に辻口さんからも一緒にやらないかって言われていたし、それを迷っていたのと、あともう一回金を取るためにアドバンスのクラスにシュガーアートで戻るかっていうのも考えて、うん、二択だったんですよね、うん、でもその彼に会った時点でアートを習うっていう選択肢が増えて、うん、で日本に帰ってくるんですよ、ビザが一旦切れたので、
うん、
でもう一年どうしようって思って1ヶ月悩んだ結果、なんとなくアートだなと思って、うん、でかその彼にやっぱアートで戻ろうと思うんだけどどこのカレッジがいいのかなって言ったら、うん、セントラルセントマーチンがいいよって言われて、で実際調べてみると大体のこうオートクチュールのブランドのデザイナーさんが出てる学校だったんですね、うんうん、
へ
そこでもうデッサンとかコンセプトとか、うん、あとシューリズム超現実主義とか、うん、インテリアデザインとかもとにかくいろんなアクリルとかなの取ってやりだしたんですけど、そしたら急に写真の撮り方が変わって、
うん、
今まで別にお花とかを作るのでこうなんか中心の部分をねこう撮ったりとか、うん、お花が分かればいいみたいな撮り方してたの、なんか構図を考えるようになりだして、うんうん、で今も自分で作品撮ってますけど、なんか1ミリでもちょっとこう動くと気持ちが悪いみたいなポイントがあるわけですよ、
うんうん、
もう絶対ここみたいな理論的には説明ができないんですけど、うん、もう絶対ここなんですみたいなのがなんか分かるようになって、それから写真を撮るのもすごく楽しくなりましたし、うん、で、まあ、コンセプトって本当に大事なんだなと思って、うんうん、だから美術館とか行っても、うん、ただただ流し見を私は昔はしてたんですけど、うん、その特にこう現代アート、
うん、
コンテンポラリーのものを見るときはコンセプトを読むとすごくその内容が分かって、うん、アートもより理解できたりとかするんですね、うんうん、なのでコンセプトの大事が大事っていうのをすごく理解ができたので、うん、自分の作品にもそれを入れるように回してたりとか、う
ん、そのコンセプトってね結構よく使われる言葉なんですけども、はい、その清水さんにとってのコンセプトって何ですか、
はい、基本的には愛なんですけど、
うん、
でもあの例えば本当に春っていうイメージだったら、うん、もうそれだけのカラフルなものとかお花とか、
うん、
葉っぱもそうですけど、
うん、
素材を全部春っぽくしたりとか、
うんうん、
でするとすごく完成度が作品としても上がったりするので、うん、写真を撮った時に、
うん、
っていうのもありますし、で、
やっぱりそのコンセプトって言って愛って出てきたのが、
はい、
いわゆるコンセプトなんでしょうね。
あ、そうですね、まあうん、あの最終的に行き着くとこは愛なんですけど、うん、ただイギリスにいた頃はまだそこまで気づけていなくて、
うん、
なかったんですよ、
うん、
で結局その最終的に私シュガーのローズで金賞を取ることができるんですけど、うん、その2年目アート習ってる時に、
うん、
でなんかそれぐらいからなんかちょっと私の中では愛を伝えていきたいなみたいなところがあって、
うんうん、
で、まあ、日本に戻ってくるんですね、
うん、
で最初はシュガーアート、お砂糖の粘土で作るものをメインにレッスンもしてましたし、うん、販売もしてたんですよ、
うん、
でそのもう一その柱と、うん、もう一個アイシングクッキーっても流行りだして、
うん、
でやってもいいかなと思ってたんですけど、
うん、
私がオーガニックな生活をもともと小さい頃からさせてもらっていたので、うん、合成
オーラってあれでしょ 生涯で1回しか飲んだことないんでしょ。
ないです。
そんな人いるんだ。
そう、そんな人がいるんです。いないですよね、多分。
いない、
なかなかいないと思うんです。
聞いたことない。
そう、飲ませてもらえなくて。
もうだからご両親が気遣って、最初から。
そうですね。
何飲んでたんですか。
100歩譲ってファンタみたいな。コーラは、はい、あの酸が強いんですよね、うんうん、だから骨が溶けちゃうからダメって言われて、うんうん、で実際私の抜けた乳歯を母親がコーラの中にどれぐらいつけてたんですかね、1週間はつけてないと思うんですけど、うん、結構しばらくつけてたら、うん、やっぱなくなっちゃってて、だからダメだよって言われて、でもやっぱり飲みたいじゃないですか、うん、コーラ、うんうん、みんな飲んでるし、うん、でお小遣いもらうようになってからは、うん、みんなで行ってコーラ買いますよね、
うん、
で飲んだんですけど、なんか薬の味がして美味しくなくて、
うんうん、
できっとなんかこれ飲み続けてれば舌がちょっと慣れてきて美味しくなるんだろうなってのは分かったんですよ、
うんうん、
なんとなく、
うん、
なんか美味しいまずいの中間ぐらいだったので、
うんうん、
なんですけど、まあ、美味しくないし、うん、いいかなと思って、うん、もう飲まなくなったって
。あれ、はい、面白い話で、はい、その天然のアジってあるでしょ、
はい、
例えば、はい、本当に天然のアジって出回ってあんまりない場合に、はい、あの他のほら普通の丸干し屋さんとかでアジとか食べてると、はいはい、天然のアジ食べるとね物足りないって思っちゃうんですって。
あ、そうなんですか。
そうだからあの味覚を繊細に感じるのも訓練なんですけど、
うん、
そうそう、だからあれなんじゃないですかね、結局そのコーラをこうたくさん飲み続けて美味しくなっていくっていうのは、
はい、
ある意味だから
味覚が薬中毒になるんだと思うんですよ。科学的なものの中毒性はすごく強いのは分かってるので、うん、そっちを欲するようにしたらなっていくんでしょうねって思ってますけど、
じゃあまあ体質みたいなもので簡単には変わらないし簡単には育まれないってことです
ね。そうですね、そうだと思います。で小さい頃の味覚はすごく大事だと思っていて、私オーガニックの畑が週末遊び場だったので、そこで、あのおやつ代わりにトマト食べたり
、はい、
あと鶏も飼ってたので有精卵食べたり、あとは朝はなんか私そこの畑のものを使って自分の朝食プレート作ってとか、なんか顔の形でこうなんか遊びですよ、遊びですけど、なんか普通のものも作ってくれてるんですけど、私は私でプレートを作ってとか楽しんだりとか、なのでまあ料理とかお菓子とか基本的に好きなんだと思いますけどね。
もともとあれどちらでしたっけ、ご出身っていう。
出身は茨城県です。
あ、
はい、そこに畑があって、
うんうん、
とっても楽しかったです。畑が遊び場だったので楽しかった。
なるほどね。いや今なんかすごい興味深いお話がいっぱいあったんですけど、 その一番自分なんかが聞いてて、
はい、
あれだったのはそのコンセプトってさっきも言ったでしょ、
はいはい、
そのコンセプトって自分がじゃあ外に向かっていくときに何を中心に自分のこう中心に置いてるかっていうのが大事なんですね、きっと。
そうですね、やっぱり自分が知ってないと発信もできないし、そうそう、説得力もないですからね。
例えばほら春って対象に対して何かアクションを起こせとか、
はい、
絵を描けとか、
はい、
シュガーアートしろって言われた時に、
はいはい、
中心に何があるかによって出てくるものも違うでしょ、
う
んうん、
そう
ですね、だその中心っていうのがコンセプト。
そうです、ね、
それが愛ってことですね。
そうですね、基本的に全ては愛。で愛って美しいものだから、
はい、
やっぱり美しくしなきゃいけないし、
うん、
感動させなきゃいけない
し、ね、うん、
そうなんです。
へえ。
でさっきのアイシングの話になりますけど、うん、アイシングはやっぱりその私はできないと思ってたわけですよね、
うん、
合成色素使うし、
うん、
私の嫌いなマーガリンとか、
うん、
ショートニングとかトランス脂肪酸が入ってるものが入ってるも使ってるし、
うん、
技術はありますけどでも教えられないなと思って、
うんうん、
でも天然色素で有精卵とか、
うん、
発酵バターとか使ってもできるんだってことが分かって、
うん、
やっとその自分の中で腑に落ちたので、
うん、
まあ、シュガークラフトの方は全然合成色素使って一生取っとけますっていう記念のものとして販売とかレッスンをしてるんですけど、
うんうん、
もう一個は食べるものなので、
うん、
天然色素で本物の素材でかつ安心で美味しいっていうその2本柱でやっていくっていうことを帰ってきてからやっとできるようになって、まあ、両方ともコンセプトは愛っていうことでやっと自信を持って教えられるようになったって感じですね。
うん、 それね、最初ね、はい、シュガーアートっていうお話聞いてて、
はい、
愛について考えているシュガーアーティストなんですよね。
そうです、
はい、そこが愛について考えているっていうのが大事で、
そうです、
そのじゃあ清水さんにとっての愛っていうのを簡単に語るとどんなことですか、はいはい、さっき多分その、はい、食べ物のオーガニックっていうのも多分愛の表現だと思うんですけど、
は
い、
そうですね、まあ、本当に大まかにいけばもうワンラブなわけで、地球愛みたいな、
はい、
大きな愛でいくと地球愛なんですけど、でも、まあ、私がやってることっていうのはそのシュガーアートとアーシンクッキーがあって、でシュガーアートに関しては基本的にウェディングとか記念日とかお誕生日とかそういう時のものですよね。で一生取っとけるんですよ、
うん、
一生取っとけるし一生色あせないわけですよね、
うんうんうん、
半永久に保存ができる。でもやっぱり壊れ物なのでケアはしていただかなくちゃいけなくて、
うん、
例えば直射日光に当てると色あせちゃいますし、あとは高温多湿の場所に置くと変形する可能性もあるので、そういった意味ではケアが必要なわけですよね、うん、それってちょっと愛に似てるじゃないですか、
うん、
愛って美しいけど壊れやすいしすぐにこうダメになってしまうものでもあったりするんですけど、思いやりとかそういうもので美しく育てていけるものでもあるので、やっぱりそういった結婚とかそういうものの象徴として私はその作品を作っているので、ぜひそういったものを大事に見ながら思いやりも育ててほしいなっていうのがまず一つ、
うん、
そのまず家族、核である家族がハッピーであれば、
うん、
多分その周りの人たちみんなハッピーになっていくので、うん、いじめとかも減るだろうしパワハラも減るだろうしっていうのを思ってるんですね。なので性のサイクルをこうどんどん広げていきたいって思いで作品を作ってて、
うん、
でアイシングクッキーの方はさっきのオーガニックの話になりますけど、なんか選択肢をもうちょっと広げてほしくて、
うん、
本物のと偽物があって、偽物が悪いわけではないんですけど、でも本物を知らないと偽物の味がわからないので、偽物の味ばっかり食べてると本物もわからないですよね、
うん、
なので両方とも知ってほしいなっていうのがあって、本物の素材を使ってる、
うん、
でプラス本物の素材使うっていうことは美味しいし体にも安全だっていうところがオプションでついてくるんですね、
うん、
でやっぱりクッキーとか子供も好きですよね、
うん、
小さなあの個体にそういった毒素じゃないですけどが入ると、で成長期に入るとやっぱり普通の大人よりも進行が早かったりとかして、うん、まあ、がんにもなりやすかったりもするだろうし、なのでそういったものを安全に食べてほしいっていうのがまずあるのと、うん、で特に女性の方にそういうものを知ってもらって、子供って食べるものを小さい子選べないので、
うん、
親が与えるものを基本的には食べるので、
うん、
なんかちょっとはそういう知識を持ってほしいなっていう、
うん、
押し売りではないんですけど、うん、でも実際おいしいし、うん、安全なのでそういった選択肢を広げてほしいっていうのがまずあるのと、あとやっぱり今本当にがんで死ぬ人がこれだけ多くて、でもがんっていう病気はなくならないわけですよね。でそれは原因がやっぱりあって、でそういった添加物とかいろんなものが原因してるんですけど、そのただ美味しいから食べるとかではなくて、健康に老いていくこともその家族とかパートナーとかに対する私は愛だと思っているので、
なるべくがんとかにならないでね。
そうですね、うん、やっぱり病気になるって自分の方にも辛いですけど、周りの方がもっと辛いので介護とかになってくると、
うんうん、
なのでなんかそういう意味でも本物の素材を知って、実際美味しいし、
うん、
化学調味の味もね美味しい時あると思うんですけど、でも本物の素材を知るとやっぱそっちの方が美味しいってのが分かるので、なるべくそういうものを知って健康に置いてもらいたいなっていう思いで、だから両方とも愛なんです、
うんうんうん、
シュガーアートも愛だしクラフトも愛だし、うん、アイシングクッキーも愛なんですけど、
うん、
また全然違う感じで、うん、はい、お伝えしているですね、
はい、
はい、
それじゃあ、はい、ありがとうございます。はい、今後の活動について、
はい、
簡単に教えていただけます？
そうですね、せっかくイギリスで まあ、賞も取りましたし、本物の技術とか理論とか学んできているので、そういったものをもう少し還元できるような仕組みとか場を作っていきたいなっていうのと、あとは海外にも発信していきたいので、なので私の作品とかを海外で見てもらえるような機会を増やしていきたいなっていうのは思っています。はい、はい、
どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、それでは楽曲紹介です。今回ご紹介するのはザ・ガイジンズというバンドの俺たちはザ・ガイジンズというアルバムから Let's Make Up。お仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は新たなゲストをお迎えいたします。提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたしました。それではまた来週お会いしましょう。